声に出して読みたい建築論の第2回の収録をします。今回は、ネモハの創刊号が絶版建築ブックガイド40ということでトップに鈴木博之さんの建築家兵士ではない、代表的な、彼の、評論を取り上げているので、その連動ということで、建築家兵士ではないの、表題作を、取り上げることにします。なので朗読者と、主な解談者ちょっと自己紹介。
学部4年の平井桃香です。よろしくお願いします。
茨城県修士2年の市川浩二です。よろしくお願いします。
そしたらじゃあ早速、約5分ぐらい朗読お願いします。
すでに前もってそこに暮らす者たち、建物は兵士ではない、死んでもすぐに補充されて戦線には何も異常なしと片付けられてしまう兵士ではない。町は人が暮らしていくための場所なのであって、建物は人々の暮らしのために建てられるものなのだから、用済みになった建物が全く無造作に壊されてしまうというこの現実は、我々の暮らしが無造作に変えられていきつつあることなのだ。それは進歩というものなのであって、何も心配することはないと言われ続けて我々はここまで来てしまった。我々は心配してよい。建築を美しいイメージで語ることによって、建築家たちは実は新しさだけを求めてきたのではなかったろうか。我々は建築を概念の産物として捉えすぎていなかっただろうか。もっと我々は自らの実感に即して建築を見直すべきではないのだろうか。勇ましいフロンティアスピリットというのは、インディアンたちを見ることのできなかった空白の意識のことではなかったのか。美しい言葉を探すことは結構。建築を過去との関連において捉える。建築をその環境との関連において捉える。建築を人間との関連において捉える。こうしたキャッチフレーズをまとめ上げることは結構。だが、それは実のところ、それだけでは何も意味しないのだということを明記しておかねばならない。我々は建築を具体的に頭に思い浮かべながら言葉を選ぶべきなのだ。言葉によって建築を導き出そうとするとき、進歩という言葉から後ろ向きの建築が生まれたりする。建物は当たり前のことではあるが、すでに建てられている町の一部として建設されることが多い。それはインディアンを追い払う白人のように建設されるべきではない。すでに前もってそこに暮らす者たち、それを無色透明な環境という言葉で整理しない方がよい。への配慮をしながら建物は建設されるべきなのだ。そしてそのようにして建てられた建物が我々に与えてくれる影響力に我々はもっと敏感になるべきなのだ。これまで多くの建築家たちは様々な建築論を述べてきた。建築家である以上、建築論を書かなければ一人前ではないというほどに多くの建築論が氾濫している。しかしながら、それら建築論のほとんど全てはこの建築論を書く人物が彼の頭脳の中に敗退した建築の未来像を描くものであった。建築論というのはこれから作られるべき理想の建築を支配するための理念の宣言であるかのようである。そうした建築論は建築の誕生をどのような意義として捉えるかといういわば建築への建築論であるけれども、建築というものは建てられた後も存在し続ける。そのようにして存在し続けているものが建築なのである。それを捉えること、すなわち立っている建築が我々にとってどのような意味を持つ存在なのかを知ることが建築家の当然の任務といえよう。町の隅に立つ目立たぬ商店の瓦屋根が、それを見ながら暮らす人々にとってどのような意味を持っているのか、芝で生まれて神田で育った人にとって芝の増上寺の山門はどんな意味を持つのか、さらには誰か建築家が5年前に設計した住宅は住んでいる人にどのような意味を今与えているのか、それを考え直す建築論が当然あってよいのではないか。そのような建築として立っているものの意義を捉えるといういわば建築からの建築論を作り上げる必要がありはすまいか。
はい、以上ですか。
はい、はい、
そしたらですね、いきなり解題に行く前にあまりこのテキスト知らなさそうな人にどう思ったか、加賀くん。
私は言ってないでしょ。 ちょっといきなり何も考えてないですけど、あ、なんかしちゃったかもしれないです。
赤パンになってる。
今多分僕が多い。
あ、僕のは大丈夫。
なんかコメントしてる
か。じゃあ合ってる間違ってる
か。喋れない。
ダメだな。あ、すいません。五十嵐県の香川です。今の朗読を聞いてですけど、この本は、まあ、見たことはなかったんですけど、割とこれは何年くらいの本なんですかね。
これは、74年か。
そうですね、ブーツを書いた。
そうですね、74年の本なんですけど、やっぱりこう現代にもこう当てはまるものがあるかなというふうに聞いてて思ったんですけど、そうですね、すいません。ちょっと
じゃあ、
はい、ごめんなさい。東北大の村越です。ですね、文章を聞いててすごい印象的だったのは、建築は兵士ではないではないではないというふうになんかこうすごい意志の力を感じる文章で、かなりなんか宣言的にそのマニフェストは建築家が、建築家の未来、未来の建築をこうあるみたいな風にするためのものではないとかっていう風なのを聞いてですね、すごい意志の力を感じて、なんかこう山本理研さんの文章を思い浮かべてしまったんですけど、山本理研さんの文章で僕はずっと気になってたのは、何々であるであるであるっていうのがすごい多いんですよ。それは感想なんですけど、あと鈴木さんこういう風に言い切ってかっこいいなって思いました。
まあ、確かにね、であるというマニフェストの逆マニフェスト的な強さがありましたね。あとじゃあ朗読した平井さんも何か読んでみます
と、そうですね、その建築家からの建築論っていうのは私から見るとすごく抽象的な難しいことを言ってるっていうのが今まで印象としてあったんですけど、そのこの文章を読んで、その私みたいな一般人からでもそのこのすごく日常的な視点で建物を見ることでも、何かその小さな発見からもその建築を捉えていくことができるのかなっていうことを感じました。
はい、はい、そしたらじゃあ解題をしてもらえますかね。じゃあまず今回ネモハのトップで、はい、書評を担当した近藤君から、はい、
まあ、本当に建築は兵士ではないという言葉にはとても力があると思って、非常に、まあ、そもそも絶版建築ブックガイドというネモハの特集をやろうとしたのは、この建築は兵士ではないというものは絶版だけどめちゃくちゃ好きな本で、これは何かこう書きたいなと思って言ったのが始まりなんですけど、まあ、建築は兵士ではないという意味は、まあ、端的に言ってしまえば近代のインターナショナルスタイルの建築への批判であるということですね。建築がこう交換可能な、死んだらすぐ補充されてしまうような部品ではなくて、もっとこう個別具体な存在であるという意味を込めて、建築とは兵士ではないんだというようなことを言う、そういう言葉に込めていると思います。で、そういうようなものっていうものが、鈴木宏之はこう空白 そのインターナショナルスタイルっていうものを支えているのはこう空白の意識ということを言っていまして、まあ、こう例えばアメリカ大陸を征服するときのこうインディアンのこうインディアンという存在とインディアンの住んでいる町とかっていうものを空白と見なして、もう ことごとく開拓していくフロンティアスピリットみたいなもの、そういうようなもの、まあ、なんかこう個別的な非常に些細なことと思われるのことでも、実はそれは空白ではなくてちゃんとそこに生きられているものなんだっていうようなことをもう無視してしまうようなこと、そういうものを空白の意識と呼んでいて、まあ、そういうようなものを批判しようというふうに考えていると思います。でこれはずっとこのまま喋っていいんですかね、うん、でまあ実際言ってることに関してはそれほど新しいことという新しいというかこう特殊なことを言ってるわけでは決してなくて、時代的にはかなり共有されているものなのかなと思います。つまり例えばデビッド・アトキンなんかはこう建築なんて言いますか、建築、まあ、それこそ建築への建築論みたいなものを批判するというのは、まあ、デイビッド・アトキンが言ってることとも近いと思いますし、あとは、ジョン・サマーソンとかっていうイギリスの歴史家の本をこう1972年に鈴木博之さんは翻訳していますけれど、そこでの、サマーソンの言葉に建築家は建築以外のことを考えすぎるみたいなことが書かれていて、まあ、そういうようなものの意識を引き継いで、まあ、こういうふうな近代批判みたいなことをしているのかなと思います。で、一番、まあ、ただそういう中で一番こう分かりやすいコンテクストというのは、磯崎新は建築の解体に対するこう範囲があるんじゃないかなというのはちょっと思っていて、つまりこの建築は兵士ではないという文章が書かれているのは1974年の3月とかだったと思いますけど、それも1973年までにその建築の解体というものの連載が技術手帳で磯崎新が書いていて、その中でこう、まあ、一番有名なハンス・ホラインの、その建築は全ては建築であるみたいなことを引用していたと思いますが、まあ、あらゆるものを建築と見てそれに向けてこう建築をこう拡散していくみたいな、拡張していくっていうようなことをやっていくと全く具体的なことは考えられなくなってしまって抽象的になってしまうだろうみたいなこと、そういう前衛みたいなものはもういらないんじゃないかみたいなことは鈴木さんが思っていたんじゃないかなと思っていて、そういうものと反対の建築への建築論ではなくて建築からの建築論というようなことを考えていたんじゃないかなと思います。
ないですか、そうですか。まあ、基本的にはあの前衛批判、あの兵士っていうかアバンギャルド自体がまさに戦争用語に由来する前線を指さするっていうところから、まあ、で建築を兵士になぞらえてるっていうのは、まあ、そういうあの次々新しいものを生み出すっていう、まあ、そういったものに批判が展開されていて、まあ、あの時代背景から言うとね、60年代はメタボリズムが出て駆け抜けて、まあ、非常にイケイケでやってから、まあ、メタボリズム、あの直前の上の世代だったら多分メタボリズム的なものにも批判でもあるし、あと、まあ、石崎さんに対する批判もこの本の中では神岡町 の書籍の方では、神岡町の役場に対して、まあ、ある種の閉じたポストモダンゲームというかシンボリズムのゲームに対してむしろ固有の場所性とか歴史性を見るべきだって結構絶本鋭く、この時の磯崎さんはかなり批判しているっていうのが今読むと結構面白いんですけども、そうですね、なんか星さんからじゃあなんか どういうふうに読んだか
話ですよ、ね、そもそもね結局この40年も経ってるんですね、もう45年間も経ってるんだけど、多分メディアの問題だと思うんですけども、結局新しくなければ取り上げられないっていうところがあって、新しいこと新しいこと新しいこと大学でもそれを要求してるし、まあ、要求しやすいんですよね、評価する側から新しければこう評価できるから。でメディア自体もそういうふうに新しければ評価する、新しくなければ評価しないっていうところがすごく思ってて、建築は兵士でない、まあ、どんどんこう再生産されていくもんっていう、どんどん壊されていくもんって言われてるけど、建築家自体も兵士のように扱われてるんだよね、私から見れば。40歳ぐらいでみんな定年してって建築やめちゃうような状態になっちゃう。これを読むとどちらかと私はメディア批評に思っちゃうんですよね。もう新建築ばかりが建築じゃないんだよ、ちゃんと土着な建築を考えなくちゃいけないんだよって言ってて、でポストモダン、リージョナリズムのポストモダンこう出てたと思うんだけど、途中からやっぱりおかしくなってっちゃったじゃない、そのゾウさんのポストモダンも土着のものから始まったはずが何か形骸化していってしまう。建築家ってそういうふうに、新しいもの新しいものって言うと土着のものから離れていっちゃう。 であと住宅建築なんかこの頃かなり有料な建築雑誌をあじゃあ建築の何だっけ古民家のやつとかを取り上げてたと思うんだけど学生誰も読まないじゃない住宅建築って売れないしその辺ちょっとねこういうの見てると、うん、何十年経っても変わんないんだな
まあ、すごい保守的と言ってしまえば保守的な考え方がさ、こう建築は兵士ではないと、こう前衛批判をして、まあなんていうんですかね、こう防衛主義というか、まあ、批判的地域主義みたいなようなことと近いのかなと思うんですけど、すごいまあ保守的っていうのは全然悪い意味ではなくて、非常にこういう人が書いてるということ自体が、まあメディアを批判しているとはすごいそうだなと思ったんですけど。まあ、それを許しているメディアっていうものが、まあ、今から考えるとこうちょっとすごいなという気はしましたね。
まあメディア批判でもあるし、これ歴史批判でもあって、歴史っていうのはすごいね、ダブルバインドで歴史っていうのは結局新しいものがないと新しい歴史の1ページもならないので、もともと歴史意識っていうのはモダニズムとともに結構実は相反する、過去を切り捨てると同時にまさにそれが新しい歴史を作っていくことにおいて実はすごい共犯関係があるんですよね。だからいわゆる通史的なものも結構モダニズムの時代に実は整えられるというなんかすごい裏表の関係があるんですよ。でだから実際西洋建築史でも日本建築史でも民家がずっと続いてるやつはあんまり歴史の授業でやんないですよね。それよりは、まあ、禅宗用が入ってきただとか大陸から新しい仏教の思想とともに新しい建築技術が入ったっていうのは結局それはまさに当時の前衛なんですよ。だからまあそういう意味では歴史技術の問題とも関わっていて、まあだから鈴木先生もこの本の中でもそういう保育士士官とか、まあさっきの和時の話もそうなんだけど、まあ歴史自体はある種の実は過去についてもそういう新しいものを順番に記述してきた。でそれは結局勝ったものの歴史、勝者の歴史になってしまうという、まあ歴史意識に対する、まあ、変化もやっぱこの20世紀のこの辺りにあるのは確実で、まあ、だからそういう中で鈴木さんは例えば、まあ、近代和風に関心を持ったりとか、まあ、場所とか違う方向に目を向けていくというのは多分、まあ、普通に歴史を記述してしまうとどうしてもモダニズムの勝利で、今度はモダニズムをさらにその次に更新していったものってなる、やっぱそういうのはすごくあるんです。で僕個人もだから自分の中では新宗教をやったっていうのは結構個人的にはそういうどう考えても建築史の歴史においては勝者ではないものをやっている。ただ一方で僕は建築を兵士として生産するような展覧会もやってるんで、僕の場合は結構両極やってるんですけども、これはだから一方ではやっぱすごくやっぱ60年代70年代における、まあ、歴史の読み直しの中でね、例えばフランスにアナル学派っていうのがあって、まあ、日常生活だとかそういう王様とか貴族の歴史になっちゃうわけ。歴史っていうのは大体この王朝が出てきて今度は革命が起きてっていう、そういうのではない歴史を救うとかって、やっぱそういう大きな歴史意識の変動もあって、まあ、それがもう一回現在にフィードバックするとこういうものの見方になるんだろうなという、まあ、背景もあると思います。何か加えて。
そうです、あとはそうですね、兵士ではないというのはその鈴木弘之さんが歴史家であるので歴史意識、歴史的なものに対する批判でもあるし、先ほど星さんが言われたようにメディアへの批判でもあると思うんですけど、もう一方でこう建築家の態度みたいなものに対してこう兵士というメタファーを使って批判している人がいて、それがアレグザンダーが昔60年代に書いたエッセイがあって、革命は20年前に終わったみたいなエッセイがありまして、それは、まあ、こう建築家の意識の方を批判しているんです。こうモダニズムの巨匠みたいなものに対して何ですか、兵士のように追従していくようなものはいけないんじゃないかみたいなことを批判していて、でそれでアレグザンダーパターンランゲージみたいなものを作って、こうあんまりこうデザインが得意ではないデザイナーにも目を向けるべきなのだとかっていうふうなことを言って、まあ、新しい方法みたいなものを作っていくんですけど、そうですね。
まあでもね、人間はこう弱いからさ、評価されないと不安になるじゃん。でこう作っててもさ、雑誌乗らないと不安になってるよね。ちょっと長しか。
あとまあこの70年代に、まあ、この同じ本に収録されてるのは大体70年代ぐらいにあの鈴木さんが考えたことで、まあ、現代の辞表も含まれて、やっぱり当時テーマとしてもう一つ大きかったのはやっぱ保存問題がようやく浮上したことで、あの、まあ、60年代の高度経済成長期の時にあの、まあ、帝国ホテルなんかがあの取り壊されると、まあ、で取り壊されからまあ明治村をなんとか作って一保存したりとかっていう動きがようやくまあ出てきて、で結構70年代はまあ長谷川亮、ね、隆さんも、こういう保存に関する議論を展開する、まあ、70年代のもう一つのテーマは、まあ、だから60年代の割とこうイケイケでこう、日本がやっぱある種世界の最前線に到着した時代だと思うんですよ。それまでヨーロッパに追いつき追い越せってやってたら、60年代気がついたらメタボリズムで世界最前線に並んでしまった瞬間だと思うんだよね。それがまあ70年代にオイルショックがあって、まあ、仕事もちょっと一段落しつつ、一方で、まあ、あの気がついたら各地域であの、まあ、明治ぐらいに作られたものが壊され始めたりとかっていうのがまあ起きたんで、まあ、この本ではもう一つテーマは保存に関することは繰り返し繰り返しやっぱり論じてるっていうまあ背景もあのこれとは多分問題意識としてはすごい共有してると思うんですよね。あとは何かじゃあ、
まあ、本当なんか最近は少しずつ変わっていくこと、少しずつ良くして一つのことを思って少しずつこう良くしていくこと、なんか日本でやってるとあのこの時代はこういう建築作ってたんだけど次の時代はこういう建築作っててとかね、ポストモダンの時はポストモダンで、その次はあのモダニズムの建築超モダニズム作ってて、最近はなんかぐにゃぐにゃし始めちゃってっていう建築が多いじゃない、じゃなくてなんかずっと同じことをこうね30年か40年か少しずつこうなんていうの、あのブラッシュアップしていって最終的にあるものに到達できるっていうような作り方の方がもっと評価されるべきじゃないかなと思って、例えばそれが日本刀だったりね、その少しずつこう変わっていくわけじゃない、そういう建築の作り方ができたらいいなと思うのと、そういう建築の作り方をしてる人を評価するような仕組みが欲しいなと最近すごく思うんですよね。なんか新しいものはやっぱりいいとは思うんだけど、分かりやすくていいとは思うんだけど、所詮実験なんだから、実験で終わって次に続かないのが建築家じゃない、実験で新しいものも出てくるけど、大衆に普及する前にあのその流行りが変わっちゃうというか、うん、それをなんかねこの本を読むとっていうか、その建築を引っ張る平地じゃないって話を読むとすごく感じるんで、
まあ、鈴木さんイメージしてるかどうか分からないけどね、アメリカだってね未だにライトの
そう
タリア線があったり
やってますよね、
あるいはあのパオロ・ステレリのアコサンティとかもなんか、うん、一応やってるわけですよ、なんか
デコンはデコンで
もないですよね、その辺の懐の広さはちょっとびっくりするよね、うん、まだなんかあのそのやってるのかみたいな、
進歩してるのかどうか分かんないけどまあそこまでこだわりがある、日本人ってそういうところなんか最近ないんだよね、最近の日本人はないというか、日本人の建築家は見えないというか、どうなのかなと思って、すごく作り手から思ってるんですよね。
じゃあまああともう一回話戻すと、まあ、大体じゃあここの鈴木さんの主張には大いに共感して、これがネモハの創刊の意図とも実は近い、
そうですね、はい、保守的でありたいなと思っております。
じゃあ次のプレゼンテーション特集は保守でありえるの？
これはまあ全員こんなこと言ってた、まあちょっとこれはかなり不確定ですが、うん、結構批判的な取り上げ方をするのではないかなと思いますね。前衛というか、まあそんなところで食い合ってもしょうがないやったみたいなところは書くかもしれません。
すごい悪意が入
ってそうですね。次号の特集ページ予告ページを見ると、何々のようなをとりあえず大きなにしてみるとか、学生の流行りのキーワード、
レインパースでも外注してみるとか、
まあそういう
夢を詰めとか、
で、まあデータベースとしても使えるし、批評的にも。
じゃあこの辺りで。